最初の一節から17節まで。
新改訳2017の聖書では新約聖書の329ページ3版の聖書では新約聖書の320ページになります。第一コリント3章の1節から17節まで。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。ある人は私はパウロにつくと言い、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。アポロとは何なのでしょう。パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の賜物で、建物です。私は自分に与えられた神の恵みによって、賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかは、それぞれが注意しなければなりません。誰でもすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は日とともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。それでは、神にある聖書という題で徳永先生にお説教していただきます。
皆さん、おはようございます。それでは最初にお祈りをお捧げいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、心より皆をあがめ感謝いたします。この新しい季節、2019年度が始まりました。神様、昨年度も1年間あなたが私たちを守りください。この門戸聖書教会の歩みを導いてください。ここにまで共にいてくださったことを心より感謝申し上げます。すでに新しい地へと旅立っていかれた方もいらっしゃいます。またこの季節に共にこの群れでまたご一緒に礼を始められる方もいらっしゃいます。主よ、どうぞ一人一人をあなたが導いてください。その心に豊かに働いてください。 またその人生に主の恵みと祝福をあふれんばかりに注いでくださいますように。どうぞ神様、この年も主を仰ぎ賛美し、共に喜び、また共に泣き、そしてまた共にあなたを褒めたたえる、神様、そのような歩みができるように私たちを整列してください。神様、私たち本当に足らない欠けだらけの土の器でございます。自分自身のうちには何もございません。心の貧しいものは幸いであると神様は言ってくださいましたが、まさにその心の貧しいものでございます。神様、そのような私たちにあなたがイエス様を賜り、主を十字架にかけ、私たちの罪とが憂いのすべてを主が負ってくださり、そして永遠の命と神の子供とされる特権と、そしてまた日々親しいお交わりいただけるこの聖霊を私たちのうちにお使わしくださったことを心より感謝いたします。受難の時、また復活を覚える時、この春にますます私たちがイエス様に深く根ざし、そしてこの今年の目標にございますように、神にある成長を与えられるように、身を結ぶものとなれますように、どうか一人一人に信仰を増し加えてくださるようお願いいたします。この場に連れない兄弟姉妹もおられます。ご高齢のゆえに体の弱さ、また様々な病のゆえ、ご家族の様々なご事情のゆえに来れない方もいらっしゃいます。神様、そのお一人お一人にあなたが共にいて豊かな恵みを与えてください。そして私たちまた共に交わり、そしてあなたを見上げることができるように助けを導いてください。さらないしもべがお語りいたしますので、この時どうぞ神様、清めてご自身の御霊に満たしてお持ちくださるようお願いいたします。感謝をし、救い主イエスキリストの尊いお名前によってお祈り申し上げます。新しい主の年2019年度が始まりました。もうすでにですね、新しい学校に行かれたり、進級されたりした方もね、いらっしゃると思います。もう社会人になって旅立っていったね、方もいます。まあ、そういう新しい旅立ちの季節、また私たちが、この1年もご一緒にこの信仰のね、旅路を、礼拝を共にできることを本当に心より感謝しています。まあ、さてということで、この例年年度が改まるごとに、教会のこの年度の目標、テーマチェックを新しくさせていただいております。まあ、司法にも書いておりますし、また額にもですね、早速入れていただきました。2019年度の教会テーマ、この神にある成長というですね、テーマを挙げさせていただきました。御言葉は第一コリント3章7節でありますね。まあ、ご一緒に一度お読みしてみたいと思います。第一コリント3章7節ですから、大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長をさせてくださる神です。第一コリント3章7節、はい、ありがとうございます。私たちは本当にクリスチャンとして、また教会として、成長しているでしょうか。それともずっと成長しないでですね、こうとどまっている、あるいはもしかして、後退してしまっているっていうことがね、こう、あるのではないか。まあ、実はこの成長というテーマを昨年、この来年のテーマにどうでしょうかと役員会で、提案いたしましたときに、若干ですけれども、抵抗が、ね、あるとね、言われた方が何人かいらっしゃいました。どういうことかというと、何かこう成長しなさいと言われるとね、なんだかこう 今より頑張らなきゃいけないのというかね、もう最低頑張ってるのにとかね、さらに駆り立てられてるような、まあ、そんな気持ちになるんじゃないかと、そういうイメージを持たれるんじゃないか、まあ、そういうことでありました。まあ、確かになるほどなと思わされましたね。私たちの時代はこう良くも悪くも成長をこう求める時代ですよね。まあ、企業に会社に勤めてられる方は、まあ、もちろん、まあ、売り上げが伸びてこう販売が広がって会社が、ね、こう大きく成長することを目標に、頑張っている、まあ、学生さんもそうでしょうね、まあ、スポーツでもあれ勉強であれ、まあ、今よりちょっとでもいい記録、ちょっとでもいい成績というね、こうやはりこう上を上をというか、まあ、できたらこう右肩上がりに行きたい、まあ、右肩上がりに終わったなんて言われますけど、でもそれでもやはりこう今よりももっと良くなることがいいことだ、まあ、それを、まあ、私たちは、まあ、相当こう、まあ、ある意味刷り込まれているというかね、まあ、そういうことにこう慣れているんじゃないかなと思うんですね。まあ、ですからこう成長と聞くと何かそれだけでこう、まあ、上昇志向にこう駆り立てられるかのような、まあ、イメージを持ってしまうのではないかなとも思います。まあ、教会が成長する、あるいはクリスチャンが成長するってね、こうどういうことなんだろうか。まあ、教会成長するというと、まあ、やはり人数が増えたりとかね、こう働きが広がったり、まあ、ということでこう言われる面も、まあ、確かにあります。まあ、でも、まあ、聖書をよくよく読んでみますと、このクリスチャンの成長、教会の成長という時にあんまり人数のこととかね言っていないんですよね。そして、じゃあ何を言ってるのか、まあ、今日は、まあ、そういうところですね、やはり本当にクリスチャンとして成長する、教会として成長するとどういうことなのか、まあ、そのことを、改めて学んでいきたいと思うわけです。さて、今日お読みいただきましたコリント人への手紙第1、この手紙は使徒パウロが、自ら開拓したコリントの教会に、まあ、ギリシャにありますそのコリントの教会に送った手紙ですね。まあ、このコリント教会という教会は非常に賜物に豊かな、また知的な人たちが集う教会でした。まあ、伝道にも熱心で、本当にまあ、ある意味素晴らしい教会ではあったわけですね。第一コリント一章五節、まあ、少し1ページに戻っていただいて、まあ、あるいは、お配りするプリントにもございますが、第一コリント一章五節をちょっと7節までお読みしたいと思います。第一コリント一章五節、あなた方はすべての点であらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされました。キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからです。その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエスの現れを待ち望むようになっていました。まあ、コリント教会は、まあ、どんな賜物にも欠けない教会、さらには本当にこの熱心に主イエスを求め、そしてまた述べ伝える、まあ、あらゆる言葉、あらゆる知識、まあ、本当にそういうのが溢れてるね、まあまあ、素晴らしい教会だなとね、これだけ読むと思います。まあ、しかしこのコリント教会が、成長した教会だったか、またこのコリントのクリスチャンが成長したクリスチャンだったかといえば、まあ、そうは言えないということがね、こう分かるわけです。まあ、ちょっとコリント人への手紙全部読めませんが、実はこのコリント教会にはいろんな問題がありました。まあ、例えば、まあ、教会員の中に、クリスチャンでありながら、その売春婦の、ね、ところに通っている人たちがいました。まあ、さらには、まあ、5章の一節を見ると、その父の妻を妻にしている、まあ、ちょっとややこしいんですけれども、まあ、そういう人を思い出すね、まあ、不信仰の罪が、まあ、さらには6章の一節を見ると、教会員が教会員をこう訴訟で訴えていたということがね、あったんだということも書かれている。まあ、さらにはいろんな教えが混乱し、 そして礼拝もこう異言がねもう飛び交って何を言ってるのかわからないとか、生産式の時にはもう勝手に酔っ払ってる人もいるとか、もうある意味こうちょっとしっちゃかめっちゃかというかね、まあ空中文化に住んでるの教会、まあ中でも深刻だったのはまさにその私はパウロに行く、私はアポロ先生だとね、そういう中でこの教会の中に争いと分裂が起きていた。まあ、パウロは本当にそのことに心を痛めていたわけです。ですからそういうコリントのクリスチャンたちに対してパウロはこの手紙を送りまして、まあ、ありていに言えば叱ってるわけですね。こう悔い改めなさいと、何をしてるんだということでこの怒ってるわけです。まあ、その書いてるところが、まあ、今日の箇所でもあるんですね。まあ、この3章のところ、まあ、兄弟たちとパウロは呼びかけます。私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。まあ、ここでパウロは神様の救いを受けたクリスチャンであってもこの2つの状態があるんだということをねこう言っています。まあ、1つはこの御霊に属する人ね、まあ、こっちの方がいいに決まってるんで御霊に属する人、もう一つはこの肉に属する人。まあ、なんだか肉に属するなんていうとですね、まあ、救いようのない罪人のようにも思いますが、そうじゃないんですね。肉に属する人って言われてるんだけど、これはれっきとしたクリスチャンなんですね。まあ、一節のところもう一度よく読みますと、この肉に属する人をこう言い換えていますよね。肉に属する人、キリストにある幼子ですね。だからまあ肉に属しちゃってるんだけれども、でも一応キリストにあるとね、イエス様は信じてでもこう肉に属してる。まあ、この肉というのはパウロ独特の用語ですけれども、まあ言ってみたら罪の性質ですね。パウロは罪の性質、私たちのうちに残るこの罪の性質、まあ、人間の救いがたいその自己中心のあり方、自我、まあ、そういうものをこの肉という言葉で表しています。救われながらイエス様を信じながら、御霊にではなくてこの、まあ、生まれ持ったこの肉の性質に従っているあなた方というね、まあ、パウロは、まあ、そのことを本当にこう嘆きながら、ここでコリントのクリスチャンたちに、あなた方はまだ肉に属してるじゃないかと、訴えかけているわけですね。皆さんそう聞くとね、私はどっちだろうってね、肉に属してるんじゃないかとね、別にここで手を挙げてくださいと言いませんけれども、まあ、これはどちらかでね、ぱっかりこう分かれるということではないと私は理解しています。まあ、私たちやっぱりある時は本当に肉に属したように行動してしまったり、ある時はもしかして御霊に属したようにっていうね、まあその時その時で違うのかもしれませんし、まあ、でも大体肉に属しちゃってるとかね、まあ、そういう人それぞれいろいろあるんじゃないかなと思います。まあ、パウロは、まあ、クリスチャンと一口で言ってもそういういろいろな、場合があるということを、まあ、ここでですね建物に例えて言いますよね。十節からのところですが、まあ、ここは教会のことを語りつつ、また一人一人のクリスチャンのことを語っているっていうね、まあ、そういう語り方をしているわけですが、まあ、10節から、まあ、ちょっとお読みしたいと思います。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火と共に現れ、 この日がそれぞれの働きをどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。私たちがこの、土台はもうイエス・キリスト、これはでもクリスチャンです、誰でもそうだ、むしろ、イエス様を土台にしないものはもうクリスチャンでは、ないね、いうことですよね。でもその上にどういう生き方を積み上げていくのかは、やはり一人一人に委ねられる、またそれぞれの教会に委ねられる。その土台の上に金や銀や宝石といったたっぷりものでこの家を建てていくのか、あるいは木や草や藁でこの家を、人生を建てていくのか、それは結局その日という神様の裁きの時、その神様の前に私たちの人生、生涯、その全てが問われる、その日がそれを試すのだとパウロは言っています。永遠に値するもの以外を全て焼き尽くすその火が私たちの人生を試す、私たちの働きを試す、また私たち自身が私たちの教会を試す。その永遠の火の前に私たちは何か残るようなもの、残るような生き方をしているだろうか、それともただこの世のこと、目の前のこと、日々の雑誌、そういったものにだけ心を使い終始してしまって、せっかくイエス様からいただいたこの永遠の命、このイエス様からの命、神の子としての特権、それらを用いないままでですね、人生終わってしまうのだろうか。結局私たちクリスチャンを成長、クリスチャンの成長は何なのかといえばですね、結局はこの御霊に属した人とどれだけこうなっていけるかというね、ことです。この御霊に私たちが、どれだけ私たちのうちに住んでくださる聖霊にどれだけ自分自身と自分を委ねて、その自分の肉の思い、自己中心の思いではなくて、この聖霊の思いに、神様の御心に、御言葉に従って生きていくか、そこが、クリスチャンの成長、その分岐点にね、こうなっていくわけです。同じことを書いておりますガラティア書の5章16節という箇所がございます。これはお配りしているプリントの右に、出ておりますが、パウロが、同じパウロが書いた手紙です。このようにですね、パウロは言っていきますね。ガラティア5章16節。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉を、情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。御霊によって歩みなさい。この 御霊によって歩むということが本当にどれほど自分自身にこの、定着し、そしてまた人生の生きる生き方としてね、自分のものになっているか、それが、クリスチャンの成長という、ね、ことだと私は理解しています。まあ、じゃあ御霊によってどういうことなんですか、御霊によって歩むってどうしたらいいんですかとね、まあ、言われるかもしれませんね。まあ、それは実は決して難しいことではないんです。実に単純なことなんですね。まあ、一言で言えば、いつも神様に語らいながら、祈りながら生きるということです。神様にお話しながらね、まあ、朝起きたらおはようございますから始まり、本当に足を今日またいい天気ありがとうございます、ちょっと今日は腰の具合が悪いですなんてのことをですね、こう話しながら、もう本当に日常会話、家族とするような日常会話をこう神様と、しながら生きていく。そうするとですね、不思議なようにしていろんなことを教えていただけるんですね。まあ、最初ね、それなかなか実は難しいかもしれません。そういう方にはやはり何かこう立ち止まる機会ね、エレベーターに乗るとか信号待ちをするとか、仕事のために席に着くとか、まあ、そういうこの節目節目で神様、主よとね、こうお祈りする、まあそういうこの習慣をしてる、祈りながらいつも自分のうちにいてくださるこの聖霊なる神様を意識しながら、その方との関係を生きていく。神様に自分自身を本当に明け渡して、神様の思い、愛しよう、あなたは今日私を通して何をしたいと願っておられるんでしょうか、まあ、そういうことをですね、こう、まあ、そんな難しいことになっても、まあ、巨人阪神戦になると、あ、巨人が手に入れましたしよってね、言いながらでも、いいわけですね。本当にそういう欲しい人の交わりの中で日々を生きていく、まあ、それが御霊によって歩むということではないかなと思っております。まあ、17世紀に、ブラザー・ローレンスという、まあ、修道士の方がおられました。まあ、先日のね、ブックカフェでもある島が紹介、この方のね、敬虔な生涯という本を紹介してくださっていましたが、まあ、本当に素晴らしい、修道士の方だったんですね。まあ、でも実はこの、ブラザー・ローレンスという方は、まあ、18歳の時にイエス様を信じて救われるんですが、まあ、どっちかっていうと、まあ、なんていうか、不器用で、まあ、会計事務所に勤めておられた人なんですけどね、なんかすぐ物を壊しちゃう人だったと思うんです。もうあちこちぶつけたら壊しみたいな、それで怒られて落ち込むみたいなことを、繰り返して、ああ、自分はなんと愚かなんだ、まあ、愚鈍なんだと、まあ、そういう自分をね、こう、本当に まあ、嫌だなと思っていた。まあ、そういう、まあ、関西弁でいうところのいわゆるどんくさい感じのね、人だったそうです。まあ、でもそのローレンスさんが、まあ、30年戦争というのその戦争に従軍しました。怪我をして、まあ、命からがらというか、まあ、死にかけてでも、まあ、なんとか無事で帰ってきた。まあ、そうしたことがきっかけで神様をより深く求めるようになりました。まあ、そして52歳という年齢で、まあ、今の私ちょっと若いぐらいですが、修道院に入られますね。決して若い頃から何かこう順調にクリスチャンとして成長していったというわけじゃなくて、辛い経験、戦争という辛い経験を経て、52歳で修道院に入られます。まあ、そこでも普通の修道士の立場は与えられず、ちょっとそれ一段低い信徒修道士というか、まあ、要するに見習いみたいなね、感じ、その見習いの仕事をする。まあ、だからやる仕事はなんかこう、まあ、霊的な奉仕が与えられるわけじゃなくて、皿洗いとか、まあ、お掃除とか食料調達とか、まあ、そんなことばかりだったそうですね。まあ、本当に、まあ、いわゆる下働きをされている方です。ところがそのうちこのローレンスさんを慕って相談に来る人が気も照らなくなるんですね。でその、まあ、ある種別なしというか次々いろんな方がローレンスさんこれどうなんでしょうか どうしたらいいんでしょうか私はと、まあ、ローレンさんのその人柄と、まあ、信仰をした多くの方が相談に見えるようになりました。そしてローレンさんの口からまた心から溢れ出すその恵みのいっぱいの言葉をですねいただいて、本当にその砂漠のゼオアスに出会ったようなそういう本当の、本当に感謝しますという役をいただいて、神様から恵みいただいて、みんな、帰っていかれる。まあ、でもそれはローレンさんの能力じゃなくて本当に聖霊のお働きでした。このブラザーローレンスさんがしておられたこと、まあ、いくつかのお手紙とか、そういうものが残っているんですが、いつも一つのことを、まあ、言われているんですね。それは、まあ、私はお皿洗いだろうが、オムレツを焼くことであろうが、すべてのことをただ神様を愛し、神様に語りかけながらしていますと、まあ、そういうふうに言っておられるんですね。神様に語りかけながら、神様をただ愛するためだけにしている、まあ、このように書かれています。私は自己中心の考えを出さず、神を愛することを全ての行動の目的と決めていました。まあ、ですから愛によって常に支配されてきました。もし神の愛のためなら、一本の藁さえも喜んで地面から拾い上げたでしょう。神様を愛することを目的としていくときに、その一本の藁を地面から拾い上げることも、またその喜びにこうなっていく。神様を愛する、そして神様に語らいながら全てのことを、神様によって歩むっていうのはですね、まあそういう、まあある意味実にシンプルなことだと思いますね。でも実際その、まあ私たち他のことでもそうですが、実のところシンプルなことほどね、こう難しいことはないというね、ことも言えるかと思います。まあでも諦めずに、繰り返し、自分自身を訓練して、御霊によって歩むように、主の前に主と交わりながら、主と共に歩むように、自分自身を整えていく。まあそうするときに、成長というものが与えられ、そして、身を結ぶものにこう立てられていくのだと、まあ、思います。まあ、私が今回のこの聖書の箇所で一番励まされたのは、この六節の御言葉なんですね。三章の、六節の御言葉です。まあ、そこに、私が植えたアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です、という、ね、言葉があります。この成長させたのは神ですというこの言葉、これはローレンさんのように本当にその成長した御霊の人というかね、そういう人に対して語られている言葉じゃないわけですよね。コリントのどうしようもないクリスチャンに語られている言葉なんです。あなた方を成長させたのは神です、これから成長させてくださるっていうことなんで、このどうしようもない彼らに向かってあなた方を成長させたのは、そして、まあ、丁寧に実はここ訳すと、成長させてくださったし、これからも成長させ続けてくださっているのは神です、そういうふうに訳すことができます。私はこのパウロのですね、こういうところが本当にすごいなってね、こう思うんです。見つけないんですね。もう本当にこのダメなところを数え上げたらキリがないんだけれども、コリントの教会、コリントのクリスチャン、もうってもう頭を抱えたくなるような、まあ牧会者としてはもう頭痛の種どころかね、もう頭ガンガンなるような、そういうこのコリントのクリスチャンは諦めない。なぜなら神が諦めておられる、神がこのコリントのクリスチャンたちを愛し、イエス・キリストを十字架にかけ、よみがえらせ、そしてなお聖霊がこんな教会だけれども、こんなクリスチャンたちなんだけれども、でもなおそのうちに住んでくださって、 確かに勝ち方かもしれないけれども成長させてくださってるっていう面もある。パウロはどうしようもないクリスチャンたちがあってもなお御霊がなお主がそのうちにとどまり御業を行っていてくださると信じている。3章の16節で彼はこう訴えていますね。あなた方は自分が神の宮である。神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。御霊がいるじゃないか。あなたのうちには聖霊が住んでくださってるじゃないか。あなたはイエスを主と告白してるじゃないか。聖霊がそう言わせてくださってるじゃないか。あなたは神を天の父と呼べるじゃないか。なのにどうしてもし誰かが神の宮を壊すなら神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。一人一人のクリスチャンがまた教会がまさにこの神の宮聖霊の住んでくださるところなのだ。その自分自身の人生自分自身を壊したりまた教会の交わりを壊したりするときには神がその人を滅ぼされる。なぜならばあなた方は神の宮だから。パウロは諦めないでこのコリントのクリスチャンたちの成長を信じそのように訴えているのです。まあ、先だってあの CSK の中高生キャンプに淡路島に行ってまいりました。で私はですねそういういくつかグループを作るんですけれどもこの春中1になるね男の子たちのグループの担当をいたしました。まあ一番悪ガキが集ってるグループなんですね、このグループはね。でキャンプでは聖書のお話を3回この春聞いたんですが、その後に分かち合いの時があるんですね。その聖書の御言葉を分かち合う。まあ、でもこの子たちが、まあ、あまり聖書のお話を、聞けていないが、いない上にね、じっと座ってるのはとにかく苦手なんですね。だからその分かち合いなんていうのはもう嫌でしょう。まあ、じゃあ今から分かち合いやるよって来たら途端に先生2分で終わろうってね。2分で終われるわけないだろうって。いやもうとにかくみんな一言でもいいからなんか気づいたことあったんじゃないのって、まあ一つでも言えたらまあ終わってあげるからとか何とか言って、まあ私が聞いたこと話して復習したりしながらまあなんとか10分ぐらいはね持たせてまあじゃあもう終わろうかって言って祈って終わるんですね。そしたらなんか隣のグループえらい盛り上がってるんです。やっぱり中学生上級生とかになるとね本当に聖書をちゃんと聞いてメモなんかもしちゃったりしてしっかり渡っちゃってね、なんだかこっちが落ち込んでねどっと疲れるということになりました。でキャンプの最後には明石会っていうのがあります。キャンプで楽しかったこととか決心したことをみんな一人一人全員が明石をするんですね。でうちのグループはこれは今何も言えないんじゃないかなと思って朝ね確認しました。まあ、その一番わんぱくな、まあ、A 君としておきますが、 A 君に A 君何を決心したのって聞くと A 君は何もあれ何もないいやそんなことないやろ何かあるやろって言ったら、いや何もあれそうか何もないか、まあそれならそれでしゃあないなとね、パスしときみたいな感じでまあ言っといたんですね。でいざ明石会の時 A 君の番になりました。私はパスするかなと思ったんです。そしたらいきなり A 君ですね、こう言ったんですね。中学生になったら大人の礼拝にも頑張って出て聖書のお話をちゃんと聞きたいと思いますいやどの程度の決心かわからないんですけど、でも私は本当に感動したんですね。ああそれは本当にちっちゃい成長かもしれないけども、もしかしてすぐね、こうなんか挫折しちゃうかもしれないけど、ああ神様この子の心にも働いてくださってるんだね。自分まあねキャンプリの担当が なんかもう諦めて放棄してもいいよなんて言ってるその子に主が働いてくださってるんだなってことね、本当に改めて諦めちゃいけないんだよ。まあ、それは、まあ、一人一人の教会、家族やクリスチャン、まあ、自分自身に対しても諦めちゃいけない。神様が成長をさせてくれる。私たちじゃない。精霊が成長を与えてくれる。まあ、ですから、まあ、今回の言葉ですが、ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です、ね。皆さんを成長させてくださる方、私なんかとどうしようもないですよと言われているあなたを成長させてくれる神の方、アーモンド聖書教会も、まあ、もしかして神様の目から見たらね、まあ、ダメダメな問題聖書教会かもしれないけど、でもこの教会を主が成長させてくださるという本当に御霊にあふれた群れにしてくださるということを信じたいのです。主がこの年あなたも私もまたこの教会もきっと成長させてください。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちあなたの前に聖霊を与えられているのになんと自分勝手な自分の思い、自分の考え、ただただ自分のことだけで日々を費やしているものでございます。主どうか、まだイエス様を信じておられないで、この聖霊を与えられていらっしゃらない方、どうぞ、イエス様を救い主として信じ、聖霊をいただいて、イエス様を知れと告白できる、主なる神様と神様を呼びかけられるその信仰が与えられますように、主導を助けてください。心を開くことができるようにお導きください。そしてもすでにイエス様を信じておられる方が、どうぞいつも神様と語らいながら主と共に歩む、御霊によって歩むことができるように、どうぞ助けをお導きください。そして私たちが豊かな御霊の実を実らせ、救いの実を実らせ、そして神様を喜ばせる成長したものとなれるように、どうぞ助けてください。感謝をし、イエスキリストの尊いお名前によってお願いいたします。
アーメン。
しばらく自分の御時を持ちましょう。